ドラゴンメッセンジャー橋爪ゆりやの優とおしゃべり。
あなたの夢は。
こんにちは、はじめまして。ドラゴンメッセンジャー橋爪ゆりやです。この番組のパーソナリティを務めさせていただきます。ドラゴンメッセンジャーってちょっと聞き慣れないですよね。簡単に言うと竜の通訳の仕事です。見えない世界の存在である竜のメッセージを伝える仕事なんです。竜ってそもそも何？海岸ではドラゴンとも言いますけど、見えない世界の存在なのですが、なぜかなんとなく姿形はイメージできます。そうなんです、竜はいつも私たちの近くにいて、私たちを応援している存在なのです。私はその竜と話ができるので、竜の通訳者であるドラゴンメッセンジャーの仕事をしています。この番組では見えない世界にいる竜からの応援メッセージを伝えたいと思ってます。夢を叶えるための秘訣、新しい時代を効果的に前進する方法なども聞いてみたいと思います。見えない世界の不思議な話を楽しんでください。本日の記念すべき第1回ということで、特別ゲストをお招きしています。夢の種放送局東京スタジオスタッフ楠本あゆみさんです。本日は私のデビューということで特別に来ていただきました。パーソナリティの大先輩です。今日は思ったより緊張しているので、大先輩と一緒に楽しくお話しさせていただきます。竜とおしゃべりはご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局神奈川スタジオからお送りいたします。
一緒に行こうよ、遊び心一つも。
ご縁応援貢献、ご縁応援貢献、夢の種。
それでは本日のゲスト、楠本あゆみさん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。夢の種放送局東京スタジオスタッフの楠本あゆみと申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、ゆりやさん、本日はデビューおめでとうございます。
ありがとうございます。
今のお気持ちはどんな感じですか？
もうなんかドキドキしてしまっていて、お気持ち、はい、なんか嬉しいやらドキドキしてるやら、何をしたらいいんだろうみたいな、はい、ちょっとふわふわしてるって感じです。
はい、そんなですね、ドキドキした楽しいね気持ちを持ってこの1回目放送をやっていきたいと思いますが、ここからはですね、私の方でちょっと MC を引き取らせていただいて、どんな番組になるのか、そしてゆりやさんどんな方なのかね、リスナーの皆様にお伝えをお届けしていきたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。というわけでですね、今ねこの番組を聞いてくださっているリスナーの皆様にゆりやさんがどんな方なのか、ちょっと長めに自己紹介をしていただいてよろしいですか？
はい、ちょっと長めにでございますね。
はい、
はい、私は、ドラゴンメッセンジャー橋爪ゆりやと申します。ドラゴンメッセンジャーって何と思う方たくさんいらっしゃると思うんですが、出会った方にね名刺渡すと、皆さんハテナマークがたくさん並ぶんですね。どんな仕事なんだろうと思われてるんだなっていうふうに思われてるんだなと思ってます。結局簡単に言うと、私は見えない存在である竜の通訳者の仕事をしています。で、私自身はね、竜の姿が見えて竜と話をすることができるので、その竜さんからのメッセージをお伝えすることをお仕事としています。で、主にね、私がお話しさせていただいている竜さんは、すごくね私たちの近くにいる存在なんですね。で、見えても見えなくても人生の相棒としてずっとそばにしてくれる、そばにいてくれる、そんなね最強の応援部隊である竜のメッセージをお伝えするのが私の仕事、ドラゴンメッセンジャーという仕事になります。で、今までですね、大体8000人くらいの方のね竜さんとお話しさせていただいてるんですが、私実際ね、誰でも竜って近くにいるのって聞かれることすごく多いんですけど、私は実際に会った方で竜が近くにいない方に出会ったことがないんです。眠ってる竜さんはいたんですけど、ドラゴンメッセージなので、竜さんちょっと起こしてお話聞かせていただいたんですけど、 なので、あの世の中のすべての人に龍がいるのかどうかはちょっと分かりませんが、私と縁がある方にはほとんどいらっしゃるみたいです。なのでこの番組をね、あの聞いていただいている方にもきっと近くに龍さんいらっしゃると思います。はい、もうちょっと話もうちょっと長くですかね
そうですね、
はい、はい、じゃあまあ、どうしてね龍と出会ったかみたいなことをお話しすると、もともと私は普通の主婦だったんですけど、はい、まあ、あのコールセンターの契約社員で、うん、あの普通にお仕事してました。あの、はい、まあ、スピリチュアルって別に好きでも嫌いでもないというか、あんまり興味なかったに近いです、
はい、
でそんな私がね龍に出会ってしまったきっかけが、あ、そうなんです、今日ね、あのここに、はい、あのここ元町、神奈川スタジオ元町にあるんですが、
はい、
ここに来て初めて気づいたんですけど、
はい、
あの私がスピリチュアルに足を踏み入れることになったのがこの元町だったんですね。
そうなんですね。
そうなんです、うん、あの気がつかなかったんですけど、あのなんかスタートの地に来てるなと思いました。
はい、
うん、あのうっかりね、うっかりっていうか、まあ、気づかずに入ってしまった、まあ、スピリチュアルカフェ、
はい、
そこから龍との縁がスタートしてます。
はい、
今はねちょっと営業してないんですけど、のこの元町の一角にそのカフェがあったんですね、うん、
はい、
で可愛らしいオーナーさんがいらして、で、あの、まあ、お茶飲もうと思ってたのでメニューを見せていただいたんですけど、
はい、
そこに女神のお茶って書いてあるんです、
うん、
で今ね、今の時代そんなネーミングも普通かもしれないんですけど、まあ、10年以上前の話なんでちょっと不思議だったんですね、
は
い、
うん、
でこの女神のお茶ってどんなお茶ですかって聞いたら、カード引きますかって言われたんです。
は
あ、意味答えになってないですよね、うんうんうん、答えになってないですよね、
う
ん
うん、そうですね。
でその時に現れたのが女神カードというオラクルカードだったんですね、
はいはい、
で私その当時、まあ、タロットカードって聞いたことあったけど、オラクルカードっていうのは聞いたことがなくて、うん、何なんですかこれって聞いたら、あの、まあ、ご神託カードって言われたのかな、なんか神様のメッセージをこうカード開くと、うん、そのメッセージを受け取れるんだよみたいな説明があって、はい、でそのカードをね、まあ、結局引いてお茶飲んだんですけど、何飲んだか実は覚えてないんです、
うん、
そのカードがねすごく絵も綺麗だったし、はい、キラキラしてて、うん、そのカードに心奪われ、
うん、
まあ、その日のうちにねあのカード注文して自分の手に入れたという流れがありました、う
ん、はい、
でそのカフェですごく不思議な方々といっぱい出会って、うんうん、その中に龍のイベントをする方がいたんですね、
はい、
でそこからなんか私の運命はどんどんそちらに導かれていった感じです。
はい、
はい、
なるほど、
うん、でまたねその龍のイベントがまたまた不思議なイベントだったんですけど、
いい
結構永遠に喋れちゃいますが、まだ喋っちゃって大丈夫ですか。
大丈夫ですよ、どうぞお続けください
ありがとうございます、うん、あの実はね、あの昨年10月に誰でも龍とおしゃべりできる龍トレという本を出版させていただいたんですが、はい、その中にね、
はい、
その中の初めにこうあの漫画になっているところに詳しく書いてあるんですけれども、うん、あのその龍のイベントというところにほぼほぼスピリチュアルということを知らない私が、うん、あのうっかり言ったんですけども、
はい、
もう本当に不思議なイベントでした。なんかどうやら後から考えると超マニアックなイベントだったらしくって、
うんうん、
何しろねこう一緒にいる方たちがなんか急に踊り出したりとかね、
は
あ、なんか声を出したりあーとかうーなんて言うんでしょうね、トーニングという、まあ、言うんですけど、うんうんうん、なんか声なんか歌い出したりとか、
うんうん、
あとなんて言うんでしょう、こうチーンとかかなんかこうあのその要するにし何とかなこう場をなんか浄化するそういうね、うん、音の出るものとかいろいろあったりするんですけど、はい、私全くそういうもの見たことがなくて、
うん、
そういうことをやる方たちがいっぱいいるイベントでした。
はい、
でね、話をする方が結構あの、まあ、主催の方がね、はい、っていうことが、はい、皆さん龍見たことありますかって言うんですよ、
はい、
あるわけないじゃんって私も思ったんですね、うん、
はい、
あるわけないじゃん、何言ってんだろうこの人と思ってたんだけど、うん、皆さん、はい、あのよく見ますって、はええみたいな、
うん、
何言ってんだこの人たちみたいな。で他にね、じゃあ龍さんとワークしてますかって、え、龍とワークって何やんのって、もう私の方がハテナマークばっかだったんですけど、うん、はい、皆さん、はい、やってますとか、何なんだこの人たち、何を話してる、要するに、うん、話してる内容が全く分からなかったんですね、
はい、
うん、そうなのになんか主催の方に最後にあのゆりやさん、龍の卵を預かってくださいって言われて、
はい、
渡されたのがローズクォーツの玉、まあ、休憩の龍ローズクォーツだったんですね、はい、
うん、
これ龍の卵なんですかって言って、うん、預かっててくださいって言われて、
はい、
預かることになっちゃったんです、龍の卵を、うん、いや実際にはローズクォーツですよ、
うん、
一体何なんだろうみたいなね、そんな感じのイベントがありました、
はい、
そこからね、いろんなことが始まってるんですね、
はい、
それがだいたい10年以上前かな。でそんな全然スピリチュアルに縁のなかった私だったんですけど、そこからどんどんと龍の、龍との縁が深まっていき、今ではドラゴンメッセンジャー養成講座までは主催するようになってます。
おお、なるほど。じゃあすごく不思議な出会いがこの元町であって、そこからスピリチュアルの世界やその龍さんとのつながりがあるところにどんどん今進んできて約10年が経った、でそんなユリアさんがなぜこの夢の種放送局とまた不思議につながったのかっていうのをお聞かせいただいてもいいですか。です、
ね、これもまた不思議で、多分フェイスブックだったかな、何かで、夢の種神奈川スタジオができるっていうことで、なんか見たんですよ、で私自身がしっかり考えた記憶はないんですけど、なんかあ、ここは私の居場所だっていう風になんか思っちゃったんですよね、だからすごい興味を持ったとか、実はこのパーソナリティになりたかったとか、そういうわけそういうことあんまり考えたことなかったんですけど、実はなんだけど、あ、ここ私の居場所だみたいな感じで、そのまんまこうポチポチなのかな、なんか説明会に参加させていただいて、そのままもう一つも迷うことなく、学ばせていただいて、そして今ここにいてお話ししてるっていう流れになってます、
じゃあ何かこう導かれる何かがこうあったんでしょうね、きっとね。
もう多分龍が伝えたいことがたくさんあるんじゃないかなっていうふうに、本当に不思議な流れでここに来てるなっていう感じなんですね。
なるほど。じゃあ特にラジオ番組を持ちたいとか、小さい時からラジオのパーソナリティに憧れてたとか、深夜番組にどっぷりハマってたっていうことではなく、たまたま見た夢の種の広告が、あ、私の居場所っていうところから今ここに至る。
そうですね、結局そういうことになりますね、不思議すぎるんですけど。
でね、今ここに至るのところまで聞きましたが、でこの龍とおしゃべりという番組名で、番組が始まりました。このなんでこの番組にしたのか、まあね、だいぶ今お話の中にもそのヒントというかはいっぱいあったんですけれども、そこを詳しく教えていただいてもいいですか。
まあ一番は龍とおしゃべりすることが、めちゃめちゃ楽しいからっていうのがあります。で今ね、大体その不思議な私の龍のイベントから約10年とちょっと経ってるんですけれども、仕事にしたというのもあるんですが、今私ほとんど龍と毎日お話をしない、仕事もね、龍とお話をしてお伝えするのが仕事なので龍とね、会話をしないことはないんですけれども、本当にね、もう自分が思ってもいないこと、自分の想像を超えるようなことが龍さん、龍からのアドバイスではすごくいただけたりするんですね、なのできっとここで喋ってることに関しても龍のアドバイスが入ってると思ったら、私そんなこと思ってないのに、あ、そんなこともあるんだみたいなことをね、伝えてくれたりする、それが非常に自分の人生にすごく効果的に動いてます、だからこのパーソナリティのね、ご縁をいただいたのも、多分私個人が、私だけの感覚とか考えだったら多分ここでこんなお話をしてない可能性が高いかと思うんですね、でも龍がいるおかげで、いや、ここでこういうね、機会をもらっていろいろお伝えすることを、自分が伝えたいことだったりとか、でこれをね、もしかしたらこの私というよりもね、この龍のエネルギーが伝わってきて誰かに伝わって、その人たちがまたね、自分の夢を叶えたりとかね、なんかこの新しい時代はね、効果的に前進するっていうことの少しでもね、なんか力になれたらすごいことにつながるよねって、なんかそういう風な感覚なんですかね、ちょっと言葉でうまく言うのが難しいんですけど、
で番組はね、具体的に、龍とお話ししたこととか、龍さんが、伝えたいことを多分ユリアさんがこう言葉にして私たちに分かるようにお話をしてくださるっていうことだと思うんですけど、なんかこうコーナーを作るとか、なんかこういうふうにこの番組を具体的にやっていきたいみたいなものはあるんでしょうか。
そうですね、正直言って、そんな感じだったのであんまり何も考えてないノープランだったんですが、今ねそう言っていただくと、さっきお話しさせていただいた本ですね、誰でも龍とおしゃべるできる龍トレ、この龍トレは龍のトレーニングのことを指してます。なので 本の内容の中にもね、リュウとおしゃべりしたい方、こういうトレーニングするといいよみたいなことを書いてあるんですね。だからこれからね、ちょっとトレーニングをする内容をちらっと入れていくコーナーも作ろうかな、うん、っていうことはちょっと考えたりしています、う
ん、はい、なるほど。そのね、リュウトレの本なんですけれども、
はい、
随分好評だったというふうに聞いておりますが、
は
い、
おかげさまで、
はい、
はい、去年、昨年の去年の10月に発売になったんですけれども、はい、うん、おかげさまでね、全国の方に喜んでいただいたみたいで、まあ、発売して1週間経たないうちに増刷だったんですね、で私がねこれ一番ちょっと感動したのが、うん、その発売日に何も意識してなかったんですけど、
はい、
なんかね全国のリュウさんたちから、
はい、
なんかこうお祝いのなんかなんていうんですかね、お祝いのエネルギーっていうかお祝いの言葉をなんか、うん、が届いたんですよ、
はい、
全国なんかリュウからの、うん、こっちで見たよあだよみたいな感じが、
うんうん、
でそのリュウさんたちにはそれぞれ人のなんか相棒がいらっしゃるんで、多分その方が手に取ったよとか、うん、そんな感じのねなんかこう、うん、メッセージがすごい届いたんですよ、でその後にね養成講座とかにいらっしゃる方たちに聞くと、
うん、
いや別の本買いに行ったんだけどなぜかこの本買っちゃいましたとか、
う
ん、全然興味なかったんだけどなんかこの本だけ手になんか買っちゃったんですよとかね、
うんうん、
本読まないタイプなんだけど一日で読んじゃいましたとかね、
うんうん、
そういう声を聞いて、
はい、
あそっか、皆さんもそうだけど、リュウさんたちもみんなと私たちと話をしたいんだなっていうのがすごく感じて、うんうん、
はい、
ね、なのでもう本当にね、この本を出したのも本当奇跡的な、なんかいろんなつながりがあるんですけども、
はい、
これもそうなんです。パーソナリティもそうなんですが、
うん、
私本を出したいとか思ってたわけではないんです、実は。
うんうんうん、
ところが、この本が出版されることになり、うん、そして全国の方の手に渡ったことによって、うん、またいろんな方がドラゴンメッセンジャーになり、うん、リュウとおしゃべりできる方たちが増えて、
うん、
まあとてもなんかありがたいな、本当にサポートされてるなっていうことを感じてます、
うん、このリュウトレの本は、具体的には、まあ、ちょっとね話せる部分だけでいいんですけれども、
はい、
どんなことが書いてあるんですか？
そうですね、まあ、さっきねちょっとお話しした私とリュウの、
うん、
まあ、出会いから始まり、はい、まあ、リュウ と、お話しするためのトレーニングのことを書いてます、
うん、
でどういうことかっていうと、まずね、まずリュウさんがリュウが近くにいるっていうことを感じてくださいと、
うんうん、
今まで私もそうでしたが、うん、近くにリュウいるとか思ってないじゃないですか普通、
はい、
うん、でも実はいるんだと思ったら、えどこにいるの、
うん、
あれどこにいるんだろうみたいな、
うん、
そんな感覚で最初は、リュウとのお見合いから始まります、
はい、
実際自分のそばにいるリュウさんってどんなリュウさんなんだろう、
うん、
でどういうリュウさんが私のサポートをしてくれてるんだろうっていうことをね、
うん、
いろんな形で感じていただきます、
はい、
まあ、急にねいきなりリュウが目の前に現れるってことはぶっちゃけないです、
うん、
それはないんですけど、なんとなくリュウさんがここにいるような気がする、
うん、
なんとなく触れるような気がするっていう人たくさんいるんですね、
うん、
だから意識されることだけでリュウの存在っていうのが私たちどうやらもう分かるみたいです、
うん、
私たちの力結構すごいみたいです。
ゆりやさんはね最初そのリュウさんを信じてなかったっておっしゃってたじゃないですか、
はいはい、そうです、う
ん、ご自身がそのリュウさんを信じる何かこう、
うん、
直接のきっかけとか、大きな出来事みたいなのはあったんですか？
そうです、その本のね初めの漫画にも書かせていただいたんですが、普通に通勤して私契約社員としてね普通のコールセンターで働いてたので普通に通勤してたんですよ。でその時に普通に座って窓の外見てたら、
うん、
窓の外見てたら、まあ、最近ね竜の雲とかね皆さんお好きな方多いので竜に見える雲とかってすごく見る方多いんですけど、はい、まあ、ぼーっと見てたんですよ本当に空を、うん、そしたらその雲の間から本当にリアルな竜がヒュッと出てきて、そのままもう地上に向かってスーッと降りてきたのが、
はい、
もうなんかねすごくリアルに見えちゃったんですね、
うん、
もう声上げそうでした、
うん、
何みたいな。ただ、うん、なんとなくですけど周りの人に見えてないってことは分かったんですよ、
うんうん、
なのであきっと周りの人は見えてないけどなんだこりゃみたいな感じで、
うん、
もうなんていうんでしょ もう地上でザーッと降りてきて、
うん、
で地上になんか降りる瞬間にパッと消えたんですね、
うんうん、
え何今の何だったのみたいな、本当リアルにすごく見えたのが一番ちょっといまだに衝撃的ですね、うん、
それはその、カフェに行ってリュウのイベントに行った後ですか、
うん、そうですねそのあたりだったと思います、
うんうんうん、じゃあそのリュウのイベントに行った時はまだ 龍さんがいることとかは、うんうん、こうちょっと半信半疑というか、
全然半信半疑どころかみたいな、うん、そんな感じでしたね。
でそこから別にその自分で龍さんを見たいとか、うんうん、なんかこう今みたいにね意識するとっておっしゃってましたけど、意識しようとかっていうことじゃなくて急に見えたんですか？
そうですね、まあうん、あのその不思議なあの、うん、イベントに行ってから、うん、やっぱりちょっとそういう、うんうん、あの知り合いが増えたんですね。ちょっと変わったことをされる方たちみたいな、はい、なのでその方たちからいろんなお話を聞いてたんですけど、うん、ぶっちゃけ半信半疑で、うんうん、ふーんそんなこともあるんだなみたいな、うんうん、でさっき言ったオラクルカードとかタロットカードとか、うんまあ、占いみたいな感覚で見てもらったりして、うん、でも皆さん私龍に縁があるとは言われてたんですよ、
はい、
で私あの実は辰年 で、うん、で私あの江ノ島の近くに実家があるので、
はい、
まああの龍は割と身近ではあったんですけど、龍、うんうんまあ、に縁があるってどういう意味かなくらいな感覚、
うんうん、
で実際にまだその時はトレーニングとかをしっかり積んでたわけではないです、うん
はい、
あの龍と話ができるように何かをしようとかっていう感じではなかったんですけど、うんうん、多分環境的にちょっとなんか私の何かが刺激されてたっていうそんな感覚なのかなと思います、うん、
でそこで空を電車の中から見ていたぼーっと見ていたらそれが見えた、で見えたところでその後何かこうアクションはあったんですか？
そうですね、やっぱりこうあ見えてきてその後も、うん、あの本当にあの会社の中でも、
はい、
あの足元をね銃がシャーッと通っていくのが見えたりとか、う
んはい、
あとこういう、ね、普通にデスクに座っていて、うん、なんかあのデスクの周りをこう何しろねこう私の場合は視覚が、うん、あの視覚から先に来たんですね、
はい、
いろんなものが見え始めて、うん、なんかこれやっぱ変だなみたいなことがあったので、うんうん、その周りにいる方たちになんかこんなことが起きてきたみたいな、
うんうん、
でまあそのさっきの龍のイベントを主催してた方が、
はい、
あの実はまあまあしつこく、うん、あなたは龍に縁があるからこのお仕事やった方がいいよっていうことをずっと言われてはいたんですね、うんうん
はい、
ただいやいや私興味ないし、
うん、
私あのそんなことできないしって言ってたんですけど、うん、結局そういう現象が起きてくるようになり、
うんうん
はい、でそれなのでじゃあこ あのちゃんと龍のことをちょっと学んでみようかなということで、うんうん、そこであのそこでしっかり学ばせちょっとそうですね半年くらい学ばせていただいたっていう感じです、うんはい、
でそこからそれをだんだんお仕事にする方向に導かれていった
。そうですね。その講座自体もやっぱりお仕事にする講座で、
うんうん、
でまあそのお仕事に本当に今更ですが、
うん、
その時も特にそういうスピリチュアル的なお仕事をしたかったわけではないんですね、
うん、
ただまあ流れ的にそういう仕事をすることになり、
うんうん、
でその仕事をまあ始めることになったんですよ、
うんうん、
であの始めることになったんだけどまあ、 あのぼちぼちやろうかなみたいな感じだったんですが、うんまあ、そんな1回目の奇跡なんですけど、
うん
1回だけ当時の SNS に、
うん、
あの募集しますってこういうお仕事始めますって、
うん、
本当に5行くらい書いたんですよ、
うんうん、
でそれから2ヶ月くらいで100名くらいのあのなんていうんですか依頼が来たんですね、
うん、
で私集客してもいないしその時は本当になんかそういう技術もあのそういうことも知らないし、
うん
う
ん、
もう本当に何が起きたか分かんないんですけど、
はい
そんな感じだったので、
うん、
で素人じゃないですかそれに関して、
うんうん、
なのでえこんなに来ちゃったどうしようって一生懸命やってその 2ヶ月くらいでもうめっちゃ新人だった私が2ヶ月くらいで100名とかやったらある程度できるようになっちゃうわけですよね、
うんうんうん
う
ん、
もうそれ最初今から考えると最初の奇跡ですよね、
うんうん、でそこからずっとそれをお仕事にする形で、
そうですね、結果そこでやっぱりいろんな能力が、
うん、
能力っていうかいろんなことがまあいろいろ私は初め視覚だけだったんですけど、
うん、
やっぱり声も聞こえてくるようになったりとか、
うん、
いろいろねヒーリングとかもできるようになっていたので、うんまあ、そこからねこう結構いろんなことを、まあ、学びながら、
はい、
企画しながら今に至ってるって感じですね、う
ん、なるほど。で今度はその聞こえてくる龍さんからのメッセージを私たち聞こえない人たちに向けてこう伝えようということでこのラジオ番組が始まった。
そうですね、なんかすごい伝えたいことがたくさんあるみたいなんですよ、
うんうん
まあ、これから新しい時代、
うんうん、
私たちスピリチュアルの、ね、人たちは結構ねもう新しい時代がスタートしてるよっていうことをね、うん、言われてるんですけれども、
うん、
それをすごくこうこうした方がいいよあした方がいいよ、うん、そしてやっぱり自分一人でとか自分のやり方だけで夢を叶えるのも素晴らしいんですけど、
うんうん
なんかね、あの見えない世界の存在のサポートをしたらもっと早く、うん、もっと大きく、うん、いろんな夢叶うよって、うんうん、そういうことをね教えてくれるので、うん、それを本当に多くの方に伝えたいなと思ってます。
なるほどね。今ねこの番組を聞いてくださってるリスナーさんに向けて何かこう大きなメッセージがあればお伝えいただきたいんですけれども、
大きなメッセージありますか、聞いてみましょうか、うん、あそうだね、自分が本当に心躍ることを、自分が本当にやりたいこと、それをあのもしかしたら特に大人になっちゃってると忘れちゃうかもしれない。でもそれはちゃんと自分がこのここに生まれてきてやろうと思ってきてることなので、うん、それ絶対やろうよって言ってます。でそのためにそのまあ竜とかその他の存在ですけど、その見えない存在たちはもう 100% 応援するので、夢を諦めないで達成しようよみたいなメッセージが今届きました。
なるほどね。じゃあこうやって番組の中で、その竜さんからのメッセージが、イリアさんの方に届いたらお伝えいただけるっていうことなんですね。
そうですね、お伝えいたします、うん、
素晴らしいです。
それを言いたい、うん、そうですね、
うんうんうん、じゃあそれがもうこの番組の大きな役割、
はい、
ということになりますね。
そうですね、ありがとうございます。
はい、ではですね、このね番組なんですけれども、
はい、
もう一度しっかりと、何曜日の何時の番組かっていうのをご自身の口からお伝えいただけたらなと思うんですけれども、
はい、
夢の種放送局東日本第3チャンネルだと思うんですが、
はい、
何曜日何時からの番組になりますでしょうか。
はい、月曜日の、はい、午後1時からになります。
はい、
午後1時から30分お伝えいたします。
はいはい、番組名が
リュウとおしゃべり、
はい、で MC が、
はい、ドラゴンメッセンジャー橋爪ゆりやです。
はい、ということでね、こうやってですね今日もあの私もあのなんて言うんでしょうね、見えない人なので、どういう風なお話になるのかなと思ってちょっとドキドキしながらあの番組の MC を受けていたんですが、自然と最後はねあのメッセージをお伝えいただけるということになりまして、ちょっと安心してこれで、エンディングの方に行けるかなと思います。エンディングお願いいたします。
ありがとうございます。
応援貢献夢の種、
夢の種、
夢の種、
夢の種。
はい、エンディングのお時間でございます。どうでしょうユリアさん、初めての放送30分なんですが、今お話ししてみてどんな風に思われてますか。
いやもうあのドキドキしてたんですけれども、うん、あの楠本さんがすごくねいろいろ引き出していただけるので、
うん、
もうすごくなんか楽しくお話できました。本当にありがとうございます、
ね、楽しくこのままね番組をこれからも長く長く続けていっていただけたらと思うんですけれども、多分ですね、この番組を聞いている方ね、もう一回あのお時間と、ね、番組名とイリアさんのお名前をお伝えしたいと思います。夢の種放送局東日本第3チャンネル、月曜日お昼13時から1時から、竜とおしゃべり、ドラゴンメッセンジャー橋爪ゆりやさんの番組ですので、ね、ぜひ皆様来週からもしっかりと聞いて、ね、竜さんからのメッセージを、ね、受け取っていただけたらと思います。で、この番組本日ねデビュー収録1回目の放送ということで、最後はねご自身にしっかりと番組締めていただきたいと思います。 MC をここで楠本からゆりやさんにお返しいたしますので最後頑張って締めてみてください。それではお返しします。
はい、ありがとうございます。ドラゴンメッセンジャー橋爪ゆりやです。本当にね竜と一緒にねお伝えしたいことがたくさんありますので、また次回もよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。バイバイ。
心の扉開いて、夢の炎を胸に灯した時、冒険は始まってる。燃え上がる憧れ抱いて一緒に行こうよ。遊び心ひとつ 一つも